こんにちは、ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに情報共有しながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダです。はい、こんにちは。今回は44回に出てくださったお友達のアレハンドロさんの紹介でインタビューをしたいと思います。はい、じゃあ早速ですが、どうぞ。
はい、こんばんは。
こんばんは。まずじゃあお名前からお願いします。
はい、山口正人と申します。
番組内では生きるに人だから聖人さんと、
聖人、
はい、はい、お呼びしますね。
はい、聖人です。
はい、今回は、番組に出ていただいた、きっかけなんですけれども、
はい。
ね、暴れん坊のアレハンドロさんが、ナンパしてくださって、はい、ね、もともとね、アレハンドロさんが、なんでその、はい、聖人さんと、知り合ったのかというと、お店をされてるんですよね。
そうです。千葉県柏市で、
はい。
夫婦で、メキシコの雑貨を中心とした、雑貨、インテリア雑貨を販売してます。
おー。そうなんですね。お店は、その、柏って大きい町ですよね。
そうなんですよね。そう思うんだけど、
うん。
実はですね、柏市は人口40万人ぐらいいるんですけど、
お
ー。柏の駅の隣の北柏っていう、はい。駅が最寄り駅なんですね。
うん。
から、ちょっと歩いて10分ぐらいかかるんですけども、
うんうんうんうん。
要するに、柏の、相当外れのところでお店をやってるんです。
おー、あ、そうなんですね。ご夫婦でされてるということなんですが、いろんなホームページもね、見させてもらったんですけど、
ありがとうございます。
メキシコ雑貨ということを、
はい、
あとはサボーテックラグということで、結構メキシコに特化した、
そうですね。
お店だと思うんですけど、はい、メキシコに来られたとか、何かきっかけとかで始められたんですか？
そうですね。そもそもちょっと長くなるかもしれないんですけど、
うん。
もう20年、学生の時に、
はい。
もうキューバに旅行行って、
おぉ。
その時にちょっと不時着して、したのがメキシコだったんですよ。
え？
全然、この、知識とか全然なかったんですけど、
はい。
ちょうど台風で、
はい。
そこになんかもう10日間ぐらい、閉じ込められたというか、なんかいなくちゃいけなくて。
へぇ
ー。で、すごいキューバに行きたかったのに、メキシコなんかにいないといけないんだっていうふうにずっとイライラしてたんですけども、
はい。
なんか気づいたらすごいメキシコの居心地の良さに、居心地が良くなっちゃって、
うん。
で、なんかこう帰ってきてもなんかこうメキシコっていうふうに忘れなくなっちゃって、
うん。
で、かれこれこう普通に仕事しながら、やってたんですけども、
うん。
なんかちょうど、お店を始める前、7、8年ぐらい前ですかね。
はい。
ていうか輸入ビジネスとかがちょっと流行ってて、
へぇー。
なんかこう、働きながらでも、なんかこう、インターネットで販売できる。っていうのは結構なんか成功してる人がいたんですよ。
ほう。
で、今ちょっと僕、メキシコの雑貨夫婦でやってるんですけど、別にも仕事、そのインテリア系の、
うん。
雑誌を作ってるんですよ。
おぉ、かっこいいですね。
いや、業界誌みたいな、新聞なので、
うん、はいはい。
ちょっと臭い感じなんですけども、
うん。
で、そういう結構いろいろと社長さんとかに、インタビューとか話を聞く機会があって、
はい。
輸入ビジネスが流行った時だったんですね、たまたま。
うんうん。
で、ちょっと女の人が、社長で、なんかこう、学生の時になんかちょっとこう、トルコ行った時に、なんか素敵な絨毯を見つけて、
はい。
それをこう、2、3枚仕入れて、なんか遊びで売ったら、結構売れて、
はい。
で、なんかそれを繰り返していったら、なんか東京にお店持っちゃったみたいな、結構なんか夢みたいな話を聞いて、
はい。
これだったらなんか自分でもできんじゃねえかって思って、
うん。
それで、やっぱりメキシコが好きって、輸入ビジネス、
うんうん。
で、副業っていうか、こう、なんか自分のなんかこう、場所を持ちたいっていうのをずっと持ってたんですよ。
はいはいはい。
で、とりあえずメキシコに、2回ぐらい行ったことあったんで、
うん。
ちょっとこう、メキシコの知り合いとか探して、なんか何かそういう、ちょっと、インテリア業界にもいるので、なんかこう、ちょっと、インテリア系の、はい、メキシコのものを探してたら、うん、サポテクラグっていう、なんかこう、いい絨毯。
はい。
ヒレムと同じ、ウール 100% で、手織り。天然染料という、なんか素晴らしい、ものがあるっていうのを言って、はい、そこで輸入して、 ちょっとこう、それこそ前の社長の真似じゃないんですけど、やってみたんですよね。
うん。
そしたらまあ、たまたま、まあ、でもそんなに売れてはないんですけども、
うんうん、
ちょっとなんかまあ反応があったりとかして、
ほうほう。
それをまあ、こうずっと細々とやってる感じなんです。
ほう。そう、あの、メキシコのオアハカ州、ティオティトランデルバジェ村で作ったウール 100% の手織り絨毯って書いてあって、で、まあ、で今ホームページ見ると、やっぱりすごい可愛かったり、はい、あそういえばオアハカでこんなの売ってたなっていうのを、ね、はいはいはいはい。
あ、行かれました。
はい。あのね、あの、命の木のやつは見たことあるかも。
あはいはいはい。
はい。すごいなぁと思って。
ワンダさんもテオテトランに行かれたんですか？
いや、私、ちょっとそこに行ったかどうかわかんないんですけど、お墓は5、6回行ったことがあって。
あ、そうなんです
か、ね、そうそうそうなんですよ、はいはい。ね、やっぱり有名ですもんね。
そうですね。
うん。
これをやって、まあなかなかちょっとこう、うん苦労はしてるんですけども、うん、まあそれをちょっとこう一人でずっとやってたんですけども、
はい。
なかなかこうちょっと頭打ちになっちゃって、
うん。
実はちょっとまあ嫁が、まあ、今年の4月にちょっと4月仕事を辞めて、
はい。
まあ、ちょっとなんかこう手伝ってくれるようになって、
ほ
う。一応今その菓子屋のお店は、
うん。
あの僕の実家をちょっとこう安く借りて、自分たちでリノベーションして、うん作ってるんですけども。
お
それをまあ、2年ぐらい前かな。で、あの、一応こうオープンさせて、やってたんですけども、
うん、
なかなかやっぱちょっとうまくいかなくて、あったんですけど、
うん、
ちょっとこう今、嫁が仕事、今年の4月で、3月で辞めて、
はい。
4月から、私も手伝うよってことで、
うん、
お店の方を結構こう、実店舗の方は運営してくれて、
ほ
ようやくじゃなんか少しずつこうお客さんがこうついてきたっていうような感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、聖人さんが本当にメキシコに来られたのが、お店をされる元々のきっかけだったと思うんですけど。
そうそうそう元々は僕なんですよ。
うん。でも、はい、奥様のマドカさんは、じゃあメキシコは来られたことないですか？
あ、私は主人と結婚して、
うん。
4年後ぐらいに、新婚旅行に行ってなかったので、新婚旅行は主人がメキシコ行こうっていう、メキシコが今まで行った中で一番楽しかったから、メキシコに行こうって誘われて、
はい。
全然興味なかったんですよ。
へ
ぇー。で、お友達からもメキシコはなんでそんなところ行くの何が目的みたいな感じで言われたんですけど、実際行ってみると、
うん。
あそこはもう女子大好きじゃないですか。オアハカのあたり、建物がカラフルだし、
うん、
人間素敵だし、あといろいろ遺跡も面白いし、
うん、
メキシコ一回行って帰ってきて、ずーっとメキシコにまた行きたいなーって思ってたんですよね。
あ、そうなんですね。そう、なんかメキシコっていうと、もう Google、うん画像検索だと、一番最初に、なんかビーチと、あと殺人の死体と一緒に出てくるぐらい、よくわかんない国ですもんね。でもそう言ってもらえるとすごい嬉しいですね。
カンクのあたりもすごく良かったですね、海が綺麗。うん、
ああ、そうですよね。
うん、
すごい嬉しいです。
はい、グアナハトもいいですよね。
あ、来られました、グアナハト。
去年行きました。
あ、そうなんだ。あ、もっと前に知り合ってればご飯食べれたのに。
本当ですね。食べるところがちょっとあんまりちょっと失敗しちゃって。
はいはい。あ、ゴアナハトはですね、あんまりご飯美味しくないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、なんかやっぱり観光地してるから、そういう風景とかいいところあるんですけど、ご飯とかはそこまでみんな努力してないんですよね。
あ、努力しなくても入るみたいな。
そうそうそう。でも、その中でも美味しいお店っていくつかあるので、じゃあ次回来られた時はぜひ。
あ、ぜひぜひ。
行きたい。
じゃあ今メキシコのお店を始められたきっかけを教えていただいたんですが、あとはアレハンドロさんからもいくつか質問が来ているので、それをまあ、質問していきたいと思うんですが、
はい。
まずじゃあ先ほども説明もされてるんですが、メキシコ雑貨の魅力ということで、はい、アレハンドロさんから数ある海外雑貨でなぜメキシコの雑貨にスポットを当てたのか教えてくださいと、いいところも悪いところも全部含めてこれぞメキシコの雑貨っていう話を聞きたいということですが、
まあ悪いと、まず悪いところ言っちゃうと均等じゃないというか、
ああ品質がね、
そう、日本人で結構シャープ 北欧が好きな、そのなんかシャープな形とか、均等とかが好きなんですけど、
ああ。
メキシコの、まあ、雑貨とか、あの、インテリア、家具って、真逆を言ってるんですよね。
そうですね。
なんかこう、形、フォルムもボテッとした感じで、
うん、
まあ、グラスもそうだし、グラスの縁も分厚いし、
うん、
椅子も、なんかソファーとかも、普通こう、木を削り出したりとか、
うんうん、
なんか、フレームが細かったりする方が良しとされるんですよ、家具の世界って。
あ、へえ。好みでっていうことですか？何か
好みもそうですし、なんかデザイン的に今の流れが、結構こう北欧ってなんかこう、素材の良さとかで表現すると、うん、こう、シャープにこう削り出したりするのが好きなんですけども、
うんうん。
メキシコの家具、例えばそのエキパルチェアとかって、
うん。
なんか素材感ま、剥き出しで、
はい。
木もそのままガサって切って、くっつけて、皮をバーって貼ってみたいな。
うん、あ、はい。
それってなんかもう本当に、例えばそのエキパルチェアとか、そのサポテックラグもそうなんですけども、
うん、
もう16世紀からもうずっと変わらない作りで作られ続けてるんですよね。だからそれだけなんかもうこう普遍的なこうデザインっていうか、
うん、
良さとか品質っていうのは確立されてて、なんかそれがすごい居心地良くて、
うん、
大体なんかこう別に人間ってこうね、均等だけじゃないじゃないですか、こう生活ってなんか。
そうですね。
うん、だからなんかそういうちょっとしたこう不均等さっていうのがなんか自分にとっては心地よくて、そういうのが好きかなっていう感じです。
なんか人間味がすごい出てるっていうことですかね。その人間のデコボコ感がすごい出てる
とか。デコボコ感が。はい。デコボコ、デコボコ、はい。
お客様も割とそういうのが好きな方がいるんですよね。中には。やっぱり不均等のところが人間味があっていいねっていうふうにおっしゃってくださって、親しみ持ってくださいますね。
ああ、そうですよね。うん。結構でも、その、ですね、次の質問にも関わるので、ちょっと次の質問もちょっとここで、紹介させてもらいたいんですが、
はい、
そのサボテックラグの、話で、メキシコ由来の柄があしらわれているラグを販売されていますが、日本の住宅にマッチさせるための工夫とかコツを教えてくださいということなんですけど、
はい、
結構その、先ほどもおっしゃったように、今シャープな形が日本では好まれてますけど、はい、それこそさっきの椅子とかも、日本の住宅に合わせるのすごい大変そうな。
それはちょっと大変ですね。
うん、ラグとかだとね、結構その、なんていうのかな、その人のセンスで、やろうと思ったらやれるのかなっていうイメージなんですけど、でも、椅子とかだとちょっと難しいかなって思うんですよね。
そうですね。椅子はちょっと場所がね。
うん、大きいし。
あるので、はい。
うん、なんか、工夫とかあります？そういう難しいところでどうやったら合わせられるとか。
絨毯に関しては、
うん。
結構こう、なんでしょう。カラコルっていう柄かな？なんかこう、まあ、4つのなんかこう、ダイヤモンドみたいな柄って結構オリエンタルな柄なんですよね。
うんうん。そうですね。
見方によっては、
うん。
結構、まあフローリングはもちろんなんですけど、和室とかにも引いても結構合うんですよね。
へぇ、和室に。
和室に、ああいうラグを置く。
はい。
結構、今、和室、若い人でもなんかこう、日本の温め紙がいいっていうことで、
うん、
和室にこうソファーとか置いて、言ったりする人も結構いるみたいなんですけども。
はい。
だから和室に、まあ僕の好きなあれ、まあ、メキシコのやつじゃないんですけど、
うん、
まあこう、モダンな、こう、シャープなソファー置いて、その下にそのメキシコのラグ、サボテックラグを置いたりしても、結構合うと思うんですよね。
へえ、面白いですね。でもそう言われると、うちの母親がパッチワークをしてるんですけど、
はい。
ああいう幾何学的な、その模様とかが、結構和室にそういえば合うなって思ってたので、はい、それに通じるものがあるのかもしれないですね。
結構こう、足元ってね、ファッションもそうなんですけども、インテリアもこう、足元からって、うん、まあ、まあ、言われてるというか、まあ僕は思ってるんですけども、
うん。
結構こうお客さんを迎えられるときに一番結構こう下に目がいたりとかするので、こう一枚均質なフローリング、無垢のフローリングにちょっとこうアクセントラグみたいなのをつけておくと、結構それだけでこう部屋が明るくなったりとか、雰囲気が変わったりするんで。
ああ、そうですよね。はい、椅子はどうでしょう？
椅子は。
椅子結構飲食店さんがね。
うん、
あ、個人ですよ、ね、そっか。
かっこいいんですけど。
うん。
あ、でもね、椅子。 軽いです。あれですかね、でも、グアナファトもでも、エキパルチアって作ってるところ
はない。作ってるんですか？これ見たことない。ベラクルスに住んでた時にこういう椅子はよく見ましたよ。
あ、そうですね。うん、まあ、実際はハリスコ州のザコアルコっていうところでしか作ってないみたいなんですけど。
あ、そうなんだ。
日本の染色家、人間国宝で、
うん。
芹沢圭介さんって聞いたことありますか？
あ、ないです。
結構この岡本太郎とかと、
はい。
ずっとこう、第一線で活躍してた芸術家なんですけど、
はい。
その芸術家が、
うん。
すごいエキパルチェアを気に入って、メキシコからわざわざこう仕入れて、ずっとこう愛用して、静岡の自宅で愛用してて、
うん。
それが今でもこう飾られててですね、
うん。
その人もエキパルチェアを畳の上でこう使ってたんですよね。
へえ、面白い。
なんでかっていうと、椅子って4本足じゃないですか。
はい。
だけど、4本足だと、畳とかの足を傷つけちゃうんですけど、
うん。
エキパルチェアって椅子、足がないじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい。平べったいから、椅子、畳とか、絨毯とか、あんまこう、傷つけないというか、こう、めり込んだりしないんですよね。
うんうんうんうん。うん、
だから結構、畳とかでも、意外にね、合うんですよ。かっこいいんですよ。
へえ。
意外的に。
そう。椅子のカウンターでも使ってますよ。
へえ、遊びに行きたい。
皆さんなんか、こんな椅子あるのっていうふうにおっしゃって
くれて。うんうん。へえ、そうなんだ。
さっと座られますよ。
へえ、川ですよね、その座るところって。
川です。まあ、豚川なんですけど。
うんうん。座り心地とか良さそうですよね。
座り心地ね、適度なクッション感があって。
うん。
普通ね、もう今の、ああいうパーソナルチェアってもう座面がもうウレタンいっぱい入ってて、まあ、沈み込むような感じで、あ、はいはい、まあ、ある意味、まあ、うん、確かに心地いいんですけども、
うん、
なんかもうすごい柔らかすぎるっていう人も多分いると思うんですよね。
はいはい。
その点まあエキパルチェアはまあ適度なこうちょっと硬みみたいなのがあって、まあいいです。そこそこいいです。
岡本太郎さんはね、すごくメキシコ好きだったのか、結構ね、
そうそうそう、
つながりがあるみたいですけどね。
そうですね。
聞くけど。
太陽の壁画がメキシコで見つかったんですもんね。
うん、あ、そうそう。何年か前にね、そんなニュースありましたもんね。
はい。今、渋谷駅にデカデカと飾ってあります。
そうなんだ。渋谷駅もだいぶ変わったらしいですからね。
そうですね。
私が知ってる渋谷駅じゃない。
あ、懐かしいですか。もう、年がら年中工事してて。
うんうんうん。あ、じゃあ次行ってもいいですか、はい、はい、バレラジの回をすごくテイジンさん、マドコさん聞いてくださったみたいで本当にありがとうございます。で、バレラジは、キベさんっていう人も出ていて。
ビールの。
はい、ビールの、もうビールといえばキベさん。
はい、
というぐらいの、まあ、彼がいて、で、いろんな世界のビールを紹介しているんですが、
はい、
その中でも、まあ、メキシコのビールの話で、アレハンドロさんから、メキシコのビールは好きですかと来ています。
いやー、申し訳ないんですけど、
うん、
メキシコのビールは、メキシコすごい大好きなんですけど、メキシコのビールはあんまり美味しいと思わないですね。
あ、そもそもビールはお好きですか？
あ、ビールす、もう一番好きですよ。ね、ビールしか飲めない。
ビールしか飲んでない。
まどこさんもビールお好き？
私は全然飲めないですね。
あ、そうなんですね。あ、じゃあもう聖人さんだけ。
はい、もう一人でも。
はい、普段はどういうビールを飲んでらっしゃるんですか？
あ、家でですか？
うん、
家とか。普段はもう、一番絞りと。まあ、キリンが多いですかね。たまに、まあ、エビスとか飲みますけど。
私今までいろいろビール関係でいろんな人に質問してて、はい、私実家飲み屋だったんですよ、昔。で、キリンのビリビリ感がすごい好きで、でも、ビリビリするじゃないですか、キリンのビールって。なんか朝日とかに比べると。とか、あとちょっと味が苦いっていうか、大人の味っていうか、そう、はい。私、キリンすごい好きなんですけど、今までキリン好きの人あんまり会ったことないので、すごいです。
そうですか。
うん。結構朝日とかそっちの方に軽い感じの人を。
ああ、そう。だから、多分朝日が、うん、ドライが好きな人は、多分コロナビールとかテカテが。うん、好きなんですよね。
そうそうそうそう。
僕、だから、メキシコで好きなのは、やっぱボヘメアなんですよ。
ああ、ずっしりしたビール。
そうそうそう。だから、やっぱ、モルツとか、
はいはい、
一番強いとか、そっちの方が好きですね。
あ、そうなんですね。そうか。
ボヘメアはやっぱ、すごい、唯一というか、美味しいと思いますね。
あ、そうなんだ。日本ででもボヘミアってあんまり飲めないですよね。
なんか、 中止になっちゃったんですよね。
うーん、
っていうか、はい、どっかの商社が辞めちゃって、
うん、
はい、
そうなんです
ね、コロナとテカテだけですかね。
うん、そう、軽いビールしかないですよね。
そうですね。
うん、あ、で、あのコロナもし飲まれるとして、はい、結構日本の人ってコロナ飲むときにあのライムを切って瓶の中にズポって入れるじゃないですか。
はいはい。
私あれ嫌いなんですけど。
ああ、そうですね。
どうですか？
僕も、まあ、嫌いとか今やらないですね。
ああ。
でもまあ、メキシコ、結構ね、ライムとかレモンかじりながら飲むと結構美味しいというか、うん、まあ、雰囲気を楽しむっていう感じで、たまにまあやったりするかな。
破片が。やったりする。
うん。ああ。そう、メキシコの人、私、全然知らなかったんですけど、なんか、会社とかで見てると、みんな、すごい、ライムかじってるんですよね。
ああ、はい。
ライムの消費量半端なくて、
そうですよね。
1回で4、5個、チューチューチューチュ
ー。それはビールの時以外でもですか？
食事の時もすごいライムかけてますよ。で、なんでって聞いたら、標高高いし、その、太陽に近いから、そういうところで、あとは風も引きやすいから乾燥してて、寒かったりもするし、暑かったりもするから、だからそういうビタミン C をたくさん取って体を守ってるんだと。はい。
いろんな理由があるんですね。
いろんな理由があるんですよ。今の流れで、メキシコのつまみ？
はい。
はい。これはおすすめってあります？
オアハカチーズ。
違うよ。
ああ、そうか、オアハカチーズも美味しいですよね。そのビールとかと一緒に食べるもので、
うん、うちのなんか宣伝みたいなのも
いいです
か？
いいですよ、もちろん。どんどんしてください。
隣で家家って言って
る。どんどん言ってください。
トルティーヤチップス。まあ、これは、ちょっと業者さんからの仕入れなんですけども。
はい。
トルティーヤチップス。一応メキシコで作ったやつなんですけども。
うん。
日本人がちゃんとこう企画して、はい、日本人の舌に合うような味で作った、チップスがあるんですよ。
おお。
で、なんか結構いい油で揚げてて。
メキシコで作ってるんだよね。
う
ん、
トウモロコシってあるんですよね。小麦粉、最近僕もちょっと、まあ、日本全体がそうなんですけど、
うん、
グルテンフリーとか結構流行ってるんですよね。
はい、流行っても最近よく見る。
そう。で、そのトルティアチップス、まあ、トウモロコシ自体がなんかグルテンフリーみたいで。
はいはい。
まあ、だから糖質制限にもいい。
お
トルティーヤで、
はい。
なおかつ、結構塩とライムの味もしてて。
ああ。美味しそう。
そう。ビールにすごい合いますね。
へえ、質問です。
はい。
それは、お店に行かないと買えませんか？それとも、ホームページでも買えますか？
ホームページでも買えます。
おお、それは、ぜひ、買いたいです、はい。どこにあるんですか？
メキシコキッチングッズで出てるかな？
メキシコキッチングッズ。
はい。
おお、ちょっと、開いてみますね。
ちょっと値段はするんですけど。
あ、ほんとだ
ー。あ、見ますか？ありがとう。アボカドをつけて食べると。
はいはいはい。
なんか、ドンタコスとかって、
うん。
結構いろんなものが入ってるんですよね。なんかまあ、防腐剤とか、なんか、そういう調味料、アミノ酸とか。
はいはいはい。
このトルティアチップスは、塩とほんと、ライムぐらいで。
はい。
ほんともうトウモロコシの、すごい、重厚な味が、だけしかしないんで。
はい。うん、税込みで378円。あと、名前がすごいかっこよくて、ソルアステカなので、
アステ
カの太陽っていう。
そういうことです。
これは、おー、素晴らしいです。
あ、それで、高須クリニックの人って知ってます？
高須クリニックですよね。
その人、先生、理事長がなんかすごいお気に入りで、
へ
ぇー。なんか箱買いでよく買ってるみたいです。
あ、そうなんですね。
はい、日の国屋と、なんだっけな、なんか結構高級なスーパーでしか売ってないみたいなんですよ。
売ってなさそう。
売ってないだろ、パッケージがね、ちょっと。
はいはい。うん、で、あと、同じページにですね、すごく可愛い、はい、なんて言うんですか、ショットグラス。
ああ、
例えば、
はいはい、
その、ショットグラスの中に、サボテンが、
はいはい、
こう、あしらわれてたり、アガベっていう、そのテキーラの元になってるものがあしらわれてたり、すごい可愛いですね、これ。
そうですよね。
うん。
結構、みんな見ると、珍しがって、買ってくれます。
うん、あ、そうなんですね。ちなみに、ですね、ホームページの中で、
うん、
結構これはよく売れるなっていうものって、やっぱりエキパルチェアですか？
いや、一番売れるのが、
うん、
お店と実店舗とネットの売れ筋って全然違うんですよね。
う
ん、
へぇー、どう違うんでしょう？
なんか、いや、実店舗はなんかもう本当予測できないんですよ。 なんかもう結構、まあメキシコ雑貨だけじゃなくていろんなものを置いてて、結構配置とかも変えたりしてるから。
うん。
実店舗は僕はほとんど土曜日しかいなくて、もう嫁に任せてるんですよ。
うん、うん、うん。
だから実際こう何が売れるかって、まあそこまで把握してなくてですね。
うん。
ネットでは、
はい。
なんかこういう、やっぱ流行りのなんかこうハンモックバッグとか、
ああ。
カバンとかカゴ系が多いですかね。
あ、そうなんですね。
はい。
へ
え。あと、タラベラ焼き。
あ、売れるんだ。
タラベラ焼き売れるんですけど、ちょっとここできちっとしたことを言うと、
はい。
タラベラ焼きってあれですよね、その、プエブラで作ったものがタラベラ焼きって言われてるんですよね。
はいはい。
日本ってちょっとなんかもう、こういうちょっとタラベラ焼きっぽいものをもうタラベラ焼きっていう風にしちゃってて。
ああ、はい。
で、タラベラ焼き、本当のタラベラ焼きってすごい高いので、
うん。
一応僕のお店では、
うん。
タラベラ焼きでグアナファトさんってことで、この量産品のやつを出してるんですけども。
ああ、そうなんですね。
はい。ちょっとこう、タラベラ焼きっぽいデザインで、
うん。
まあ一応、本物のタラベラ焼きではありませんっていうふうに断った上で売ってるんですけど。
あ、そこはちゃんとおっしゃってます。
はい。で、それは結構、値段も1000円以下で、マグカップでも。うん、これは結構売れますね。
あ、そうなんですね。
はい。
あと、私すごいいいなというか、これ日本に行ったら買うなっていうのが、はい、アレブリヘっていう、その、動物の、なんていうんですか、置物なんだけれども、カラフルにしてあって、
はいはい、
これでなんかその、ベーナスエレテってその幸運を、
はい、
なんていうんですかね、願うためのものなんですよね。
はいはい、そう
ですね。うちにも何個かあるんですけど、これ日本に行ったら買うなって思います。
はい。
うん。
結構値段もしますよね。
うん。そうですね。これ木ですよね。
木ですね。はい。
木ですよね。あとなんか、もっとちっちいやつ、グアナフォトで見ましたよ。
あ、このアレブリヘの。
うん。
あ、多分もう最近あれですかね、映画の影響で。
そっかそっか。
結構出回ってるかもしれないですね、そういうのが。
何でしたっけ？ココじゃなくて。
あ、リメンバービー。
あ、はい、リメンバービー。
はい。
そっかそっか。そう、それもあるのか、結構日本人の人も結構増えてますね、観光で来られてる人。
そうですね。
うん。
もう本当に、なんていうの、その、ハコボさんとかってわかりますかね、なんかその、有名な木彫りの職人の人とかの、うん、アレブリヘだともう、高いやつだと車1台買えるぐらいのとかって、
そんなに？はい。へぇー、
そうなん
だ、ね。ぐ
らいまでこう、価値が上がっちゃってるみたいで。
へ
ぇー。僕らは、もう本当に入り口ってことで、本当にもう無名の安いやつしか仕入れてないんです。うんうん、まあ、あんまり説明しなくてもお店で置いとくと、なんかこう、感覚で可愛いって言って買ってくれる人はいるみたいです。
そうなんですね。
ああ
、じゃあ、話は盛り上がってきたんですが、
はい。
まあちょっとそろそろということで、
あ、早いですね。
そう、そうなんですよ。なので、第2弾で来ていただきたい。あとは、その、ね、もともとはアレハンドロさんと3人で話そうねって言ってたん
ですね。そうですよね。
だけど、はい、アレハンドロさんが、なんだか、ね、暴走したなって思ったら、はい、交通事故に遭われて、
いや、ほんと、ますます暴走しちゃったんですね。
そう。で、入院されて、まあ今ね、はい、だいぶ、ね、退院されてだいぶ良くなりつつある、今日この頃らしいので、まあ、
良かったですね。
良かったですよ。びっくりしましたよね。
惹かれちゃったんですよね。
惹かれたのかな？なんか、自転車でプーンって跳ね飛ばされたのか。そう。だからね、なかなかちょっと、今回残念だったので、また第2弾ということで、3人で話せる場を作ろう
と思
ったんですが、まあ、バレラジのリスナーさんは本当にまあ、いろんな年代の人もいて、メキシコのことを知らない人も多いと思うんですけど、
はい。
あとはそのお店のことも、今回知った方が多いと思うので、アピールポイントを、
はい。
ちょっと一つお願いできますか？
はい。あ、じゃあ、ネットに関しては、
はい。
ネットは僕がやってて、お店、実店舗は嫁がやってるんで、
はい。
僕からは、ね、ネットについて言いますね。
はい。
まあ、基本的に扱ってるものは、ほぼ、まあ、もちろん同じなんですけども、
うん、
僕はまあ他の仕事も やってるので、まあやってるからってわけじゃないんですけども、
うん、
まあ他のメキシコ雑貨店さんよりは値段も安くしてしてるってことと、あとまあ僕がまあインテリア系の仕事にいるので、
うん、
いろいろまあ世界の雑貨とかインテリアを見てきて、本当にこういいと思うものを直接仕入れて、もしくは実際行って、 後からこう、知り合いにこう仕入れてるものなので、品質はそれなりに、保証できるかなと思ってます。
お素晴らしい。今、聖人さんから、はい、お店のアピールポイントということで、はい、ホームページの方のアピールポイントを教えてもらったんですが、はい、実店舗のさんの方では、はい、まあ、どういうところがアピールポイントですかね。バレラジ聞いてる人、多分お店のこと知らない人が多いと思うので、まあ、皆さんにぜひ行って、聖人さんとまどかさんと仲良くなってもらいたいので、
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ですね。
はい。
先ほど主人が言ったように、うちのお店は内装はほとんど主人が、主人と、まあ、主人の父がやってまして、
はい、
棚とかも全部手作りなんですね。
おー。
うん、そうなんですよ。ちょっと私もそこまで、才能を認めてなかったんですけど。でもお店やってて、すごく居心地がいいんですよね。
へ
ぇー。なんというか、主人の気が入ってるっていうのかな。
ああ、すごいですね。
温かみがあって、あと、うん、まあ、私のセンスというか、で、はい、ユーカリの葉っぱとかを、ちょっとドライにしたものとかを、
はい、
吊り下げたりして、
あ、 あとは、
ありがとうございます。
はい、
もう本当自分の好きなように、ちょっとメキシコのものを、それもまた吊り下げが大好きなので
、吊
り下げたりしても、ごちゃごちゃ感がちょっと出したかったので、うん、ちょっとごちゃごちゃしてるんですよ。
うん、
でもなんか、お客さんは、なんか私全然わからないんですけど、いい匂いがするとか、ちょっと奥の方で主人の父が鍼灸してるので、はい、もぐさの匂いなのかなとか思ったり、時々炊くお香の匂いなのかなとか思ったり、
うん
うん、そういうちょっと居心地のいいメキシコ雑貨屋さんなので、
はいはい、
結構何時間もいらっしゃる方いるんですよ、おしゃべりして。
本当にそう、あ、はい、もう居心地いいんですね。
居心地はすごく良くって、私いつも鼻歌歌って、お客さんいないときは。
はい。
最近私、手島葵さんが好きなので、
うん、
メキシコの音楽じゃなくて
、うん、
葵さんの歌聴きながらずーっと歌ってると、うん、なぜか結構お客さんがいらっしゃるんですよ。
へ
ちょっと不思議空間。で、メキシコ在住のだった方とかがいらっしゃると、あ、ちょっとメキシコの雑貨屋さんみたい、思い出しちゃうみたいな感じでおっしゃってくる方もいらっしゃって、
うん
うん、まあ、そうですね、居心地のいい日本のメキシコ雑貨っていうところがアピールですね。
おー、ありがとうございます。今の話聞いてすごく、メキシコに私でさえ行きたくなりました。
まあ、本当ですか？嬉しい。
うん、本当皆さんに行ってほしいですね。
う
ん、
あ、嬉しいです。たまに私が入れたお茶、普通のお茶なんですけど、
うんうん、
お茶とか、あとはチョコラテをキンママに作って出したりもしてるんですよね。なので、気が、私の方にテレパシーを送ってください。よろしくお願いします。そして私がピッと受け取って作ることもありますよ。
はい、おー、じゃあ、はい、バレラジ聞いたよって言ってもらえたら本当に嬉しいですね。
はい、もうおもてなししまくります。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ今回本当にお二人にいろいろお話伺いましたが、まあ、はい、この縁はアレハンドロさんが繋いでくれたので、うん、またはい、アレハンドロさんも含めて、次回またお話、はい、細かいところも聞きたいなと思うので、
うん、どうですか？嬉しい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、うん、お二人からは以上、はい、大丈夫ですか？
そうですね。本当にちょっと遠い都内からいらっしゃる方とか、まあ、地方からいらっしゃる方、
うん、
遠くて躊躇される方いらっしゃるかと思うんですけれども、
うん、
ぜひ、お店に来ていただけると、全力でだったらちょっとお疲れになるかもしれないです、ね。来てよかったなって思っていただけるように、いつも努力してますし、商品も愛情を持って、扱っているというか、
うんうんうんうん、
みんな頑張れって、商品を、みんなのいいところをお客様に見てもらってっていう風に。
そうですよね。
話しかけたり。
うんうんうん。
ちょっとおかしいなって、私のことおかしいなって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど。
いやいやいや、そんなそんな。もう声がすごい優しげだから。 なしやすいなって思いました。
ありがとうございます。あの、商品を購入されて幸せだなとか嬉しいなっていうふうに思っていただけるようなものをの置いてますので、
うん、
うん、あの、楽しんでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あのですね、うん、そうですね。あの、今回、ちょっとまあ、初めてなんですよ。このラジオが本当に初めて話したんですよね、うん、私たち。
あ、そうですね。
そう。はい、だからもう本当、ほぼ初対面でお話、いろいろ聞かせていただいたんですが、うん、まあ、聖人さんは本当に、あの、私とそこまでその年齢が変わらないっていうことで、そう、うん、収録の前にいろいろ教えてもらって、もしかしたら共通の知識がいるかもしれない
っていう。びっくりです、
はい。びっくりです。
世界は狭いですね。
世界は狭いです。
でも、ね、もしかしたら私もワンダさんと何か共通点があるかもしれない。
あるかもしれない。後でじゃあ、パソッと教えてください。
そうですね。どこかで会っているかもしれない。
そうですね、本当に。はい、うんうん。じゃあ、あの、まどかさんから、実店舗さんの方のアピールポイント、はい、すごいもう、旦那さんの愛に溢れる。あの、はい、お店だっていうのが分かったんですけど、
はい、
番組最後に何か、はい、あの、言いたいこと、これだけは最後に言っときたいなっていうことはありますか？
ああ、でももう、言い尽くしたんでいいんですけど、
はい。
ちょっとメキシコ機が、
はい。
どんどん値段が高くなってきてるので。
本当？あ、そうですか？
そう。
安くなってるイメージだったけど。
本当ですか？
うん。
あの、去年とかは、
うん。
10万ぐらいで行けたんですよ。
はいはいはい。
10万ちょっとで。
うん。
今年の10月ぐらいに行ったら、一人16万、17万ぐらい。
高っ。
で、そう。で、そう、なんかどんどん上がってきてるみたいで。
うん。
結構なんかね、人気があるからなのかわからないんですけども。
ああ。
ちょっとなんとかしてほしいな、みたいな、ね。
はい、そうなんですよね。メキシコから日本に帰るのも値段が上がってきてるのと、
あと
トランプ政権、あとは大統領が変わったせいで、
あ、
為替がすごくですね、今切ないんですよ。私、現地払いだから、
はい、
もう半泣きなんですよね。日本で物買うと2倍、3倍になっちゃうから。
あ、ペソが弱い。
そうなんです。今すごくペソ弱いんですよ。
あ、ドルに対してってことですよね。
日本円でも、対しても弱いんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
あれそう。5円以下って、5円ぐらい？
5.5 まで。
あ、そんな下がってんだ。
下がってますね。だってこの間、去年、一昨年ぐらいまで7とかだったのに。もう涙ちょちょ切れです。
ですよね。まあ、別に輸入業者にとって、我々輸入者にとってはいいんですけどね。
うん、そう。ねえ。まあ、これのね、状況がちょっとでも改善してもらえるといいなっていうのと。
そうですね。
うん。あと、クリスマスに向けてやっぱりちょっと治安が悪くなってきてるので。
あ、その、ぐわの鳩も。
クリスマスプレゼントを買わなきゃいけない人たちが、強盗に走るっていう、毎年恒例の、
はい。やっぱりそれが現実なんですね、メキシコの。
そうそう、そうですよね。まあ、ただね、まあ、そういうメキシコのいいところ、悪いところ、少しでも分かっていただいた上で、はい、皆さんぜひメキシコのことを好きになってもらいたいなと思っていたので、今回本当にあの、聖人さん、まどかさんにいろいろね、説明していただいたりして、すごく良かったです、
は
い。
よかったです。僕も、あの、楽しんで話すことができ
て。はい、よかったです。
ワンダさんがね、バレラジですごい楽しそうに話してたのに、僕たちなんか楽しそうに話せるかなと思ったんですけど、結構 リラックスして話すことができたんで、
はい。すごい楽しかったですよ。
あ、そうですか。ありがとうございます。
なんか初対面じゃない感じしますよね。
あ、こんな感じですね。
はい、年齢もそんな感じ。
結構聞いたからだと思うんですけど。
うんうん。
はい、もう40、今回で42回ですか？
今回が51回です。
あ、51回。
はい、そうなんです。もう50回終わって。
どのくらいのペースでやってるんですか？
一週間に一遍ないし、
ああ、仕事の合間に。
仕事の合間に。
そして編集とかしてるんですもんね、それで。
知ってます、知ってます。
へ
え。そう、でも私出ない回もあるんですよ。
ああ、そっか。妹さんとか。
あ、そうそうそうそう。
なるほど。
そうですね。
バラエティがありますね。
そうなんですよね。なんか別に私のラジオじゃないと思ってるので、みんなのラジオだと思ってるので。
ああ、なるほど。そんなにこう、肩の、あの、 あれしな、緊張しなくてもいいんですよね。
あ、そうそうです。もう、はい、僕、レギュラーになりたいって言ったら、もう即採用ぐらいのレベルなので。そう
なん
です
か。はい。なるほど。なんか、ちょっとこう、メキシコつながりで、
はい。
こう、ちょっと紹介したい人とかいたら。
あ、もう全然紹介してもらって、はい。皆さんで話しましょう。
ねえ。
うん。はいはい、ぜひぜひ。で、メキシコを、皆さんのメキシコへの印象を良くしていきましょう。
そうですね。Google に殺人のあれが出ないぐらいに。
出ないっていうか、バレラジって出るぐらいに。
さあ、そう
そう。出れたらバレラジって出るぐらいにして、
はい、
はい。していきたいと思ってるんで。あ、それもすごい、人と人をつなぐラジオになりたいと思ってるんで、はいはい、それはすごいいい活動だなと思います。
あ、そうですか。
うん。ぜひ紹介してください。あとは、アレハンドロさん回も
近々、そうですね。
はい、計画しましょう。
僕らも全然アレハンドロさんとは面識ないんですけども、このように繋がったのは、アレハンドロさんのおかげなんで。
そうそうそう。
はい。
そうなんですよね。暴れん坊のアレハンドロさんのおかげなので。
名前かっこいいですよね、アレハンドロさんって。
そう、そうですよね。うん、なんか、話すときはすごく好青年だったけど。
あ、そんな感じですよね。
うん、ツイッターのところでは乱暴者なので、はい、なんかさっきエロアレハンドロって書いてある。
エロアレハンドロ。でもなんかちょっとこう、アイコンが、なんかこう、
うん。
メキシコの帽子かぶって、なんかちょっと下向いてた感じだったじゃないですか。
そうそうそうそう。
やっぱあれは、テレアさんみたいな、そういうことなんですかね。
なんですかね。ちょっと次回来た時にいろいろアレハンドロさんへの質問も考えてぶつけてみましょうか。
あ、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
はい、考えておきます。
お願いします。
はい。
はい。じゃあ、以上で番組の方、今回終わりたいと思います。それでは皆さん、はい、アディオース。
アディオース。
こんにちは、ワンダです。今、バレラジでは、キベーソムリエ特製ビールグラス販売中です。詳しくはホームページを見てね。では、アディオース。